はい、詩編19編を何回も分けて、重なるところも再度一部分的に、また読んだりしてですね、繰り返してきました。19編はそういう様々な方向からいろんな意味を私たちにもたらすものだからです。で、今日の主題はですね、あがない、それから清め、許しと、そういう三つのよく使われる、それぞれ非常に重要な言葉ですね。それがどういう関連を持っているのか、全く同じなのかどうなのかというですね、そういったことを、重要な言葉であるので、こういう際に復帰しておきたいということもあります。で、この詩編19編の今日のところですね、新教訳で言いますと、隠れた罪から私を清めてくださいと。14節。私、あなたのしもべをおごり、傲慢から引き離し、それに支配されないように、罪から、思い背けの罪から清めてくださいと。清められると。そして最後には、あがない主と、清めということで、あがない主ということで、があるという非常に、重要なヘブライ語、あがなうという言葉が最後に、この19編の最後にですね、しみこぶりとしてですね、書かれている、ということです。で、そういうことからも、このあがないということが、今言った3つのうちの一番元にある、ということをですね、この詩編のこうした、最後のところに、あがない主という言葉を置いているということからわかります。で、このところの訳ですね。聖書協会共同訳という、新協同訳のいわば改訂版。改訂版だからこっちが全部言ったら全く違うわけで、訳者、担当者が変わればまた別になり、担当者が変わるとまた前の訳に戻る。ということもしばしばあるわけです。こういった新しい訳を売り出すときには、最新の聖書研究とかですね、目打って、文学の担当者にも加わってどうこうと、あたかも最善のものだっていうふうな宣伝の文句を入れてありますが、以前の新教大学以前の口語訳に戻ってるのもいろいろあったりですね、また別の言葉に変えてるのもあり、訳者が変わればまた変わると。これはキリスト教のこうした聖書語学に詳しい人たちはたくさんおるわけです。こういった聖書の翻訳に関わる人は、まあそういう中で最終的に決定する人たちはほんのわずかですね。まあそういうことから、どうしてもその翻訳委員によって変わるわけですから、再現ということはありえないわけですね。前の言葉が最善である。それまででは一番いいということも当然あるわけです。それから、どちらがいいっていうことじゃなくて、両方、言語は両方の意味を持ってる。から、どちらがいいとは言えないっていう場合もあるわけです。はい。そうしたことで、この、最初のですね、清めてください。その気の罪から清められるっていうですね、そのことのところの部分の訳を見てみたいと思います。こういう詩編のような一語一句が重要な意味を持っている場合には、ある一つの訳から考えてもですね、実はそれ様々な意味のほんの一つに過ぎない。で、多くの訳は別の訳にしてるという場合もしばしばあるわけです。だからこれが元のニュアンスだ。これがそうだ。固定したこの意味なんだと思ったら、それは日本語とヘブライ語と相当ギャップがある場合がしばしばあるわけですので、それも当然のことなんですけども、本来の意味は少なくとも日本語の複数、できれば英語でも複数、さらには可能であれば他の外国語もというですね、そういうことをして初めて言語がわからない場合でも浮かび上がってくる。あるいは言語がわかっていると、言語はこの訳はこういうふうに解釈していると、 言語と言語の詳しい辞書ですね。そういうことで、この訳は非常に特殊な訳だと。他の何十もの訳が採用してない訳をこの訳だけは取っているということも新教訳にもしばしばあったわけですが、そういう意味でちょっと見てみたいと思います。この清めると訳されているところをですね、いくつかの日本語訳から英語訳をコメント欄にコピーをします。ここに書きましたように、清める、徳放つ、許すなどと、このところは訳されるわけですね。このヘブライ語、ナーカーというヘブライ語です。でこれは、無罪放免とするというふうな意味で、解き放つということはそういう意味ですね。よく、かなり旧約聖書でもよく出てきますが、その一つだけここで挙げています。ヨブ記ですね。私がもし罪を犯せば、あなたは私に目をつけて、私を罪から解き放されないと。要するに無罪放免とされないと。これは英語訳であたり、アクイッタということで、下に方にカッコつけて書いて、英語訳でアクイッタとよく使う言葉ですが、これは無罪とする。無罪放免とするというようですね。方面の方面が、どこそこ方面にちょっと変換ミスが出ていますが、こういうふうに分かりますように、私を清めてくださいという新教訳に対して、口訳では、隠れたところから解き放ってくださいと。新改訳では、お許しくださいと。聖書教科共同訳では、さっき言ったように、また元の口訳に戻って解き放ってくださいと訳してあります。で、英語訳、プロテスタントのアメリカ代表的な NRS、NIV、それからカトリックの代表的なものと、それとまた違った英語訳を入れてあります。New Revised Standard Version NRS では、Clear Me From Hidden Faults と。Clear、これも清めるですね。Clear と違った、Clear と同じ系列の Cleanse という言葉を使っているのもありますが、Hidden Faults、これも当然、かけたところ、失敗とかいう、ことにも使われますけど、全体としては罪のことですね。要するに、隠れた罪。NIV、New International Version では、Forgive my hidden faults と。許してくださいっていう訳しています。New Jerusalem Bible。これ本来、Jerusalem Bible としてフランス語版が最初に出たものが英語に訳されて、それの改版ですので、こういうふうに New がついています。これは、Wash away my hidden faults。Wash away。洗い流してください。要するに清めてくださいの別表現ですね。それからもう一つね、purify me、この清めてくださいと一番直接的な訳ですね。purify me from secret faults。こういうふうに一つの言語、ナーカーという言語はですね、解き放つ、清めるにも二通りですね。clear とか purify。wash away. それから許す。forgive. 本来こういう様々な意味を持っているわけですね。ですから、訳の場合どれか一つを採用して、せいぜい欄外中として入れますが、欄外中でもせいぜい一つぐらいしか入れないわけです。そうするとこんなたくさん欄外中入れたら他の入らないわけですね。で、聖書は全体として初めて読む人にも、読めるように、あんまり欄外中が多かったら初めて読む人はうんざりするわけですね。中が多すぎると。まあそういうこともあって、従来型の聖書は一切中を入れておらないということもあります。それはそれで、まあ、初めての人にすっと読んでもらおうという意味がありますが、 一つだけが絶対的にこれが正しいんだと、こんなに印刷された聖書教会を起きたんだから、これは絶対的にいいんだっていうふうに思い込みやすいということ、そういう欠点もあるわけです。中学校、高校、大学、この後で小学校から英語をやる。であれば、当然その聖書の英語は内容が分かってますので、ニュアンスが、の差が分かればいいので、非常に初歩的な英語でもニュアンスの差が分かるわけですので、そういうふうに英語っていうものは、特に聖書のような一語一句が、場合によっては生涯を決定するような重要な重大な意味を持っていることがありますので、こういう時にこそ、英語の聖書までは非常に安く買えますようなものがですね、そういうことで、複数種類の英語訳。英語訳にこう書いてあって、英語でこう書いてあったって言ったらあまり意味はないんですね。40種類以上、45種類も私が参照できるもの、そんだけあるわけですから、なるべく、そういう意味ではですね、時間がある方、あるいは保育関心がある方は、より多くの英語訳で、言語がわからない場合には、そういう、豊かな意味を、訳によって知ることができるということです。ですから、ここのところをですね、清めるという意味なんだと。もうそれだけだというふうに思ったら、それは狭くしてしまうんですね。解き放つ。無罪、罪から解き放つ。無罪放免とする。という意味から、当然、許すと。あるいは清める。そういう様々なニュアンスを持っているから、奴隷でなければいけないということはないわけです。それから、物質項で、許しという言葉は、ここで、出てこないんですが、これは、罪からの許しっていうことは極めて重要なことで、ルカの福音書として非常に有名なところは、その罪の許しということで、人々の心に深く、心に歴史的にも入ってきたところです。それは、放蕩息子の例えで、ルカの福音書の15章ですね。ルカの福音書の15章がもう、いろんなところで出てくるから、ルカ15章といえ、放蕩息子といったら、ほとんどの人は、このイメージが湧くと言います。思いをあれます。お金中心だったんですね。生きてる財産の分け前をくれと言って、お金大事でお父さんがどう思うか、他の兄弟はどう思うか、そのこと一切考え、お金が欲しかった。お金お金だった。で、遊び作った。まあ、経済成長っていう、要するにお金を無駄にたくさん使うほど、経済成長する。何十年か前、日本が軍を経済成長に向かっているときに、使い捨てすべきなんだと。だって未だにそれを、よくまあ、こんなこと言うわと。繕ったり、塗ったり、破れたところ、こんなことするなと。もう、どんどん使い捨てする方が経済成長するんだ。大いに使い捨てせよと。そんなことを公然という人たちがおって、そんなひどいことをよくも言うなと。さすがにそれは私らでもですね、何十年か前でも、何十年かで、まあ、高校生ぐらいの時だったけども、思ったもんですね。使っては捨て捨て、どんどん買うと。そしてその工場が発達する。どんどん売れる。それで経済が成長すると称するわけです。で、そのことで自然を破壊される。能率主義になると。で、儲け主義になって様々な問題が波及してきたわけですね。今のオリンピックも何度も触れましたが、最初からお金お金、その関連した IOC、世界のオリンピック委員会のですね、インターナショナル国際オリンピック会に関連した人たちの会社に、巨額の金が振り込まれるとかですね、その運動だけでも相当な金がですね、巨額の金が もう、もはや使われたと。で、それで、元皇族の人ですね、オリンピックに関与した人たちが摘発されたと。いうようなこともあって、そういう誘致段階からもう金で、そのように東京オリンピックを進めようと。今度は誘致になったら莫大な金を作って、元からある競技場を壊して、まあ、巨額の金を作って、次々と新しいものを、競技を作ると。で、一年延期になったら、少なくとも3000億は無駄になった。30億。オリンピック委員会に関与して様々な役に、そのまま給料をどんどん上げると。ところで3000億も送っても、東京都が、費用が、ここは拡張しないといけないとき、ところが東京都の費用にて、オリンピック委員会の費用、オリンピックのための費用と、計算されるのは高くなるか、実際どれほど莫大な金が、そういう一種の大運動会のために使われるのかということは、ちょっとわからないぐらいですね。で、今回、録画されたこともあろうに、開会式で、そういう演奏されるオリンピックの開会式典で、全世界規模の音楽の指揮者に、本当に、まあ、毎日新聞のあの、天津地区にあたる、第一面の、何かと言ったんでも、凄惨ないじめ。こういう表現を陰湿ないじめっていう表現でよく見ますが、凄惨なんていじめで使われるのは見たこともない。そのぐらいおぞましいことが、私も本当に驚かされたんです。障害者に対して、これだけ陰湿な凄惨ないじめをした人が堂々と、オリンピックの開会式の音楽の主任担当者と、その音楽を、彼が作った音楽を流すのと。しかもその、こういった、関係の責任者が、いや、彼は真面目な音楽を作る。もう今とは帰れないと。それから半日後にはひっくり返した。さすがに、イギリス、アメリカの最も有名な放送局からですね、日本では洋放テレビでも知らんだようなことまで、どんなにいかにおぞましいことをやったかと。しかもそれを笑いながら、大人に虹を収まれて。まあ、とにかくそういうふうなことを平人との、成人になった小中高とずっといじめでやってきたんだと。一種の自慢話のように25歳もなっていう人間がですね、ちょっと考えられないことですね。とにかくそういうふうに金中心にしたところにはそういうおぞましい問題が、まあ、私たちも障害を持った方々と関わりが多かったから、よくもまあ障害を持った人はそんなにひどいですね。まあ毎日新聞のあの、朝日の天聖人語にあたる欄を、人は非常に優れた人が書くわけです。それめったにとかね、凄惨というまで人を殺したり、戦争とか、ものすごい残虐なことを言うわけです。そんな表現せざるを得なかった普通のいじめと違う。そんなことを平気で小中高とやってきたというんですね、障害者に。そんな人がオリンピックの開会式の、しかもこういうことを今までに取り上げられて批判もされたのに、そういう人が出る予定になってたと。まあちょっと死に難いようなことですね。そのぐらい、まあ、金金金で動いてたら、結構そんな風な人たちが選ぶから、こういうことになった。世界の方だから、日本はいかに精神心の貧しい国かという、劣ってるかということを、知らしめたことになったわけですね。あの選手たちも、この金によってスポンサーから自由にですね、操られてる存在なんですね。本当のスポーツはほんなお金が、スポーツはなくったって、そこのあたりの広場でですね、昔の陣取りやら、関係やら、ドッジボールやら、ボール一つあったできる、いくらでもある。そういうことが本当のスポーツであってですね、お金金金で一番金メダルなら全然スポーツでもなんじゃない。ね、名誉心、金に操られた大きなゲームであるという。まあなんでこういうようにしたかと。ここに、そこで本当に悔い改めた。 この息子も金金金だったんですかね。本当ですか。でも日本には本当に、こういった方向転換って本当に見られないまま、どんどん進行しつつある。今回のオリンピックのそういった、その他にもあったわけですね。まあ、今ちょっともうやめますけど、そういった上のおぞましいことが。まあ、とにかく、人間ってのはでも、本質的にはお金や見えるもの、権力に引っ張られる。けど、そこからいかにして立ち返るかと。ということがこの次第になっていった。と、ここではですね、これは極めて特殊な状況だけしとか決して正規はいない。この金金金、あるいは有名になる人から褒められる、権力、憧れ、有名に憧れる。人間の深いところでそんなものを大なり小なりみんな持ってると。だからこそ、例えられているので、極めてこの劣った男、息子がおったんやと、こんなこと悪いことした人がおるやと、なんか他人事のように見たら、でもいけないことです。が、ここで立ち返った。またお父さんはそれだけひどい金金金中心だったものが立ち返った。本当に走り寄って。で、その鍵なところは、その息子が言ったのは、罪を犯したと。本当に間違っていたと。もう息子という資格もないんだと。ということなんですね。日本と一番隣の韓国と、今回もオリンピックの時に、首相が会うと、韓国の首相も会うつもり、希望があったけど、そうと会わない。とてもあっても何の成果も得られないと。一番隣の国に重要な関係で、しかも日本が植民地として散々苦しめたところだったわけです。日本はそういうことに対して、こうで本当に罪を犯したと。そういう韓国、朝鮮半島の人全体に、あるいは中国に対しても、1000万人を殺したと言われて、傷つけたら返したら、膨大な人たちになるわけですよね。この本当に罪を犯したと。いう気持ちがないからいつまでもこういうことが起こる。これですね。根本的なところはこの問題だと思います。で、父親は急いで抗議したと。で、ここのところ見たらわかります。死んどったのに帰ったんだと。ここの、で、あとずっと、一言もですね、ここには、あがないとか、罪の許しとか清めということは一言言葉としてはないけど、深い許しということが深い神の愛から直接的に来るんだと。それが生き生きとこう伝わってくるわけですね。私たち自身も過去を振り返れば、様々なもう取り返しがつかない、何らかの言葉や行いや人間のあり方に関して罪を犯している。本当に罪を犯しましたと。どうか許してくださいと。心から今の私たちにとっては十字架を仰げば、許してくださると。この深い神の愛がもですね、ここに記された。許してくださると。まあ、こういうふうに、許しということが正面にある、こういった聖書の箇所。言葉は許しということはなくても、それが正面になっているという箇所があります。そして、清めという言葉に関しては、賛美歌、次のも歌う予定になっていますけども、十字架の血に清められるという表現があります。で、これはどうしてかと。十字架で死んでくださった血を流したことによって、私たちは贖われて、買い戻されて、神様の清い神様のもとに置かれるようになった。だから清められる。ということですね。 それで、この次の歌を、十字架の血に清めぬれば、来なさいと。十字架に私があなた方の罪を背負ってみなって死んだのだから血を流す。清めたのだからと。清めぬれ。これは官僚の助動詞なので、清めてしまったのだから、来なさいと。いや、こんなひどい罪だから許されないだろう、なんていうようなことは、神様の無限の愛を信じないということですので、そういうことを言ったら、キリがないわけですね。自分では小さいと思っても、神様を見ると大きいかもしれない。自分の人間的には非常に歪んだ目で、小さな目で、あ、これ大きい、これ許されるだろう、これ許されないだろう、なんて考えること自体が間違っていることです。私たちは自分で、大したことはない。さっき言ったオリンピックの開会の音楽関係の、まあ、責任者、彼の曲も流されたと。まるっきりその25歳もなって、全然、その、罪の意識もなく、笑いで自慢話のように言ってたと。一応言葉では、あ、自分ひどいことやってたんだなんて。ひどいことと言っても全然悔い改めもない。ということだったわけですが、イエス様が、清めたから来なさいと。これは十字架を信じるっていうのは本当にある種の静かな細い声を聞いたと。だから本当に許されたという実感が与えられることです。信じて、そして、この声がだんだんとはっきり聞こえるようになった。中にはそれは許されたりという、聞こえる、静かな声を聞いて、ほんだからもう生きた信仰を与えられたということにももちろんあるかと思いますが、こういうふうに、清めると、あがなわれるということありますが、清められたと。純中心ということが、罪であり、だから、汚れは自分中心、そしてまた、それと不可欠に結びている金や権力や、それがあったら自分が楽できる。権力があったら自分が人から認められる。権力を振り返せる。こんなに美しいものは立派なものを買える。こんなに美味しいものを買えるとか、結局お金っていうものを自分ということと結びついているということから、さっきの夫と息子のようなことが起こるわけですけども、そこで私たちが誰しもそれがどれほどの罪かは自らもよくわかっていない。そういうことも全部ひっくるめて、神様に前に、様々な限りない罪をもどうか許してくださいと言って、神様の許すという愛をですね、この声がはっきり聞こえないといえば、あ、こういう声が語られているんだと信じていくという。そしたら聞こえるようになるなってこということもあるわけなので、まず信じるということも言われる。としばしばある通りです。で、もう一つ清めということに関して私たちは、ヨハネの福音書の言葉がしばしば取り上げられますが、それは、ヨハネ福音書では、最後の夕食のところで、有名なブドウの木の例えですね。ヨハネの15章。私は誠のブドウの木だ。あのところです。私のうちに留まっていながら、実を結ばないのはみんな覗かれると。実を結ぶならどうこうと。そしてその次。私の話した言葉によって、あなた方はすでに清くなっている。これは、カサリゾー、カタリゾー。古典ギリシャ語では、カタ、TH、シータ、英語ではシータという発音記号がありますが、TH の。古典ギリシャは T と、カタリゾー。新約の時代では、カサリゾーという、はっきり T と発音しなくなっているので、そうなりますが、これから、カタルシス、清めというですね、言葉が出たり、カタリーナ、英語でキャサリンで、みんなこの、セントカタリーナ、聖カタリーナと聖人の女性にもいますが、カタリーナとか、キャサリン、旧世軍のブース大使のキャサリンブースと。 好みのこの清めから来てるんですね。日本でも清子さんっていうのがおりますけれども、ここではイエス様の話した言葉、これ生きた言葉によって聞くことによって記憶されていると。それは人の悪口とか、そしていろんな汚れたことを聞くとかえって汚される思いです。でイエス様の耳を澄ましておったら不思議と僕は清くなる。神の言葉は当然究極的なキリストご自身でもあるので、キリストご自身の完全に清いところから出てくるものだから、静かな細い生ける神の言葉を語りかけを聞くときには本当に清くされる。また十分聞こえない場合でも、その神の言葉をはっきり聞いて選ばれた人は書き綴ったこういう聖書を読んでいてもどこか記憶される。ところがこの世の圧倒的な多くの医学科学番組とか政治解説関係ですね、娯楽番組も圧倒的にそんなのを見たり聞いたりすると、もう本当に汚れ果ててるような、ああいうものをどうして見れるのかと、本当に私はもう、子供の時はテレビ一切なかった。中学になっても一切見なかったし、高等学校も受験で本当に全然見なかったし、大学の時も、そもそもあの時4畳半で、誰もテレビなんか持っていなかったみたいです。大学の職で、遠くからたまに見れるぐらい。卒業しても、ずっとテレビを見ない、ということでずっと長らく来たから、今頃、ちょっとですね、他の曲で、例えば重要な問題にニュースどう言ってるか、そこで、前の、娯楽番組でびっくりしてしまう。なんと、本当に、汚れた光で充満してるかと、動きやら動作やら話し声とかですね。この清いということは、全く世界が違うな、ということを思わされる。それを朝から話して、見よったら、どんなにか心に汚れ入ってくるだろうか、ということを思わされるわけです。イエス様の言葉の限りない力と清さ、永遠性、と比べたら、もう全く低い次元の話で、いかに若い者の、あるいは、飲んだり食べたり、笑ったり、ゲラゲラ笑ったり、そんな人たちの関心を低くことばっかりに考えているかというのと、歴然としている。テルが出かけた頃に、有名な、科学ということも深い科学になった、大江総一という評論家が、テレビ、これ息をこう、総白地化につながると。白地なんていうものは使わないですけども、未だに覚えてますが、テレビってその通りテレビは全然見てなかったけど、テレビは息をこう、総白地化につながると。ある意味では非常に鋭い先見の言葉だったと思いますけども、だから今日の若い人たちが嘘をいくらでも平気という人たち、安倍政権とか今のようなそのとか菅政権だけど、そんな人たちの支持率がかえって若い人たち、我々の時代と反対ですよね。で、そういうふうにこの言葉によって記憶される、また言葉によって聞かされるということは、いくらでも私たちの日常的なことで、私たちもできるだけそれが聞かれきった言葉やら姿やら色やらギラギラした背景、そういうことのない世界に触れないと汚れが当たり前となるということもわけですね。で、それに対していわゆるこのバッハ、ベートーベン、モーツァルトっていうのは確かに本当に神様の世界に直結していると。だからこそその3人は圧倒的な引きつける力を何百年経っても持ってるわけですね。そういう音楽はいずれにしても何らかの清さというものを持ってる。バッハなんかあった天に引きつけようとするその清い、天からの清い何か響き、ベートーベンの天からの清い力、モーツァルトも天来の天使のさえずるような軽やかな翼を持った音楽というようなこともあって、 歌劇みたいに汚れたような内容であっても、そこにつけた音楽を持ったら非常にこの軽快な軽やかなメロディーということもしばしばあるということを思います。清くなるにはどうするのかなんて言ったら、これはまずこのイエス様に罪を告白して許しを受けると、それも言葉ですね。十字架に言ってもうあなたは贖われたんだと、パウロはっきりそれを言葉を受けたわけですけども、その十字架に死んだので、イザヤがそれに予言した通りだった。みんなが罪人になって死んだのだと。そしてもう一つ、生きた語りかけによって、私たちも記憶される。生けるキリストということで。目に見えるもの。もう神様はですね、私たちが清い方に行くように、行くようにと、人間を作った、映像文化が、華々しく汚れたものが圧倒的に多いに比べて、神様を作られたものは圧倒的に清いもので満ちておると。昨日なんかも、今日も、特に、梅雨が明けて、非常に朝早く、真っ青に澄んだ空。それから、ところどころに真っ白い雲。あるいは、時々大きな入道雲のような力強い。まあ、それは本当に清いもの。そして、神の言葉によって創造された、そういった自然、大いなる自然。これも話した言葉によって創造されたものを見て、聞いて、接すると、確かに記憶される。で、そういう移り変わる自然によっても清い。特に花、植物、姿、ことによるサイズとかいろいろありますが、それは、例えば、乱獲によってなくなってしまう。いなくなる。ということはありますけれども、三千年、何千年、一万年経っても変わらない。その清さは、やっぱり何と言っても欲しい。日本人は残念なことに、そういうふうな完全な清らかさを持ったものに対する感覚はどうも十分与えられていなかった。だから万葉集、古今集、新句の圧倒的に欲しいというものはないわけです。特に万葉集は本当に欲しいということにはほとんどないということで、4500詩もあってもというわけですね。ついでに、今、夜の10時ごろに、東の方から、かなり明るい一等星、いわゆる一等星以上の星と、それからその後に非常に明るい、はるかに一等星を超える星が出てきて、一晩中、真夜中には南の方ですね、朝4時ごろには、西南の方、どんなに星のことがわからない人、直ちにわかる、まあ、非常に強い光が、の星が現れていますが、まだ見てない人、ずっと梅空があったから見れなかったわけですが、このところ晴れがおるようであったから、私も、追って、まず夜になっても、夜に見て、また朝にも見ると。昨日なんかも、ちょっと夜中に目が覚めたので、1時半頃か2時頃に行っても、もう三千と輝いているという、そうですね、月がなかったから。それは木星ですね。ぜひ、木星の右の方に見えるのが土星ですね。そういう星の、いわゆる学校の理科上、科学番組なんていうのは、木星の方がどうだった、木星の温度がどうだった、大気は何でできてる、そんなことばっかりです。清いということは全く関係なくて、そういうことを知ればほど、よしの自慢になると。まあ、こんなことを知ってると。で、様々なものを総合的に考える材料にはなるわけです。けども、記憶はされない。あるいは愛が増えたりはしない。科学知識がどんなに増えても。でも、その光がなんでどうこうして光ってるんだなんて理屈は一切知らなくても、光そのものは神様深い霊的な意味を持っているので、その完全な清さ、 思って私たちに放射されてきている。だからそれをまっすぐ受けるときには、光に乗って神様からの御言葉が、かすかな静かな細い声として聞こえて、またその光が私たちの魂の奥まで通っていくという。そういう意味で、最も私たちに強い魂の奥深くを差し込んでいくのが、星の光であるために、ガンデワの重要なもの、この二度とああいう作品は作られないとも言われる完璧な詩ですね。完全な陰を踏んで、三行三行に。極めて広範囲のことを言っている新曲の地獄編、煉獄編、天国編の最後のイタリア語、ステッラの複数、ステッレですね。スタート、ドイツ語のシュテルンとも同語源の言葉ですけれども、日本語訳したその最後は来ないわけですけど、原文では最後に置いている。日本古代の毎日のほとんど全くないのとですね、ような対象を持っている。ということです。はい、まあそういうことで、この清めはでも、イエス様の十字架による贖いがあればこそ、私たちも罪許されて、そして清めも受ける。で、最後に贖いということは、このシーンでもさっき最初に言いましたが、この非常に全宇宙に関わるような壮大な内容である、その一番最後にところで、まあ、出てくるわけですね。贖い主と。ヘブライ語のがあるという字やの言葉です。贖うってこの中国語も、改変、改が二つも入っている。で、本来この中国語は、買い戻すという意味だったわけですね。お金を払って、代価を払って買い戻す。まさにキリストはそういうことだったわけです。それで、中国語の訳にしたときに、この贖うという漢字を用いたわけですね。ことを訳した。日本語の聖書って全くその中国語の最初にできた漢字、漢訳聖書からもらっていることであって、日本人が初めて考えやすいことと違うわけですね。漢字そのものが漢の字ってあるように中国の古い文字、そのままもらっているわけです。この改、改変の文字は、物を購入するとこう、売買って言ったら、売るという意味の古い字は改変がついているわけですね。売買の売も改変。費用の費とか、財政の財。から、販売の配とか、賃金。送るもの、送る。まあみんな、お金に関していくことは、貝。貝は昔貨幣として使われたからですね。炭酸カルシウムの成分なので、炭酸カルシウムは非常に、変質しないから。で、買う、買い物です。買い物です。だって。そのことは買いという、あがないという字に、本来の字は二つついているというですね。今の略詞ではわからないところです。ちょっと今の漢字なんかをちょっと、言っておきますが。で、これはイエス様の十字架の死という大変な苦しみ、残酷な苦しみにあって、初めて私たちも、そこの信じることによって、その神の力が働いて許しを受けると。他の方では決して許されない。だからもやもやして心が汚れた状態のままだと。でもそれを信じたときには、神様の大いなる愛のご計画によってされたんだから、私たちは、あの人に許されてるだろうかなんて、そんなことは全く必要ないことで、それは神様の無限の愛を信じないことになるだけのことですね。そういう意味で、少々私たちの重要なことは、 本当に真珠の化身じゃないかと。頭がいいかどうか、過去に何をしたかと問題に。今、その愛を信じるのかどうかが大きなターニングポイントになるということだと思います。イエス様も、私を信じたものも死なないものなんだ。あなたはそれを信じるかと。で、そしたら、マリアは、はい、信じますと。もうそういう、この応答は、常に私たちに、あなたはこの御言葉は、私がこの人たちに語ったこの御言葉を信じるのかと。絶えず私たちにそれを問いかけておられる。星の光を見ても、この光に単に物理的な光、木星の大気に、反射して光ってもただそれだけない。そんなことなんも、単なる経過、光が来る単なる経過だと言わない。いかにしてこの光が生まれているかですね。でも光の意味は一切科学技術で教えられない。わからない。あの光は、私は深い意味を持って、あなたのさんの魂に差し込むようにと。そこに清い光、神様の愛を引き上がれた、あがなわれたものの状態を指し示すものなんだと。そういう語りかけがあるっていうの、これは、本能ないと。あれは単にか物理的に、木星の大気に反射して興味を持ったとそれだけなの。と言って、そういう神様が信じないか。いや、それは単なる科学の説明に過ぎないと。光がいかにしてくるかと。生まれて光。光の意味は一切科学で説明できない。ここに深い意味があるんだと。愛の意味がある。と信じるかどうかは、科学技術の科学をどれだけ知ってるかと一切関係ないわけですね。その点、NHK 科学番組というのは特に、病気、医療関係では優れたものがいろいろありますけども、みんなそれは、過程ばっかりですね。この病気になったら、どういう意味が神様がそれを通して、この苦しい病気、あるいは障害に、どんな意味を与えようとしているのか、一切科学者とわからないことです。まあ、そういうことで、私たちが清みを、許されて清みを受けるほど、その光がよく差し込む、雲がなければ光が差し込むように、そういう意味で、一層私たちも、御言葉によって清められていると、イエス様は言われたので、私たちも御言葉を信じて、一層の清めを受けて、さらなる力を与えられていきたいと。そしてまたその力が、あがなわれて、人があがなわれて、清められ、許しの愛を受けるようにと。それが私たちの、大きな願いであり続けたいと願います。以上です。